24、お知らせ。自転車保管場所コールセンターの業務委託事業者の募集。自転車保管場所2カ所と自転車コールセンターの業務を一括受託する事業者を公募します。詳細は区ホームページをご覧になるか、窓口でお問い合わせください。募集要項配布期間、9月29日月曜から10月6日月曜。問い合わせ先、交通対策課自転車対策係。電話、3647-4789。介護保険認定調査員、社会福祉協議会を募集。契約期間、10月22日水曜から平成27年3月、年度更新。対象定員、介護支援専門員の資格を有し、居宅介護支援事業所などに勤務していない方、おおむね65歳未満、若干名。報酬、一件あたり3600円、研修期間あり。内容、区内での訪問調査、及び調査票の作成。選考、書類及び面接。面接日、10月14日火曜。締め切り日、10月8日水曜必着。申し込み、1、履歴書、写真添付。2、介護支援専門員証の写し。3、応募の動機を200字程度に記入したもの、様式自由を。郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会総務課介護保険認定調査係へ、郵送または持参。電話、3647-5831。地区計画、臨海副都心有明北地区、原案の縦覧及び意見書提出。地区計画、臨海副都心有明北地区の変更原案を縦覧します。区域内の土地所有者、その他利害関係人は意見書を提出できます。縦覧期間、9月25日木曜から10月9日木曜。縦覧場所、都市計画課、区役所5階21番、および東京都都市整備局都市計画課、都庁第二庁舎21階。提出期限、10月16日木曜必着。提出先、郵便番号 163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市計画課へ郵送または持参。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話、3647-9454。北砂3丁目から5丁目地区、防災まちづくり懇談会。日時、9月27日土曜、14時から15時30分。場所、砂町区民館、北砂 4-7-3。対象定員、北砂3丁目から5丁目地区の方、50人程度、申し込み順。費用無料。内容、1、専門家などの講演、一般的な密集市街地の現状と課題、防災対策について、北砂地区の現状と課題について。2、防災まちづくりに関する意見交換。グループに分かれて身近な問題点や課題などについて意見交換。申し込み、9月16日火曜から、電話または江東区不燃化相談ステーション、北砂 4-24-3、2階、および地域整備課、区役所5階23番にある申し込み書に、1、名前、2、住所、3、電話番号を記入し、江東区不燃化相談ステーションへ、ファックスまたは持参。月曜、火曜、金曜、11時から19時。土曜、日曜、10時から18時。電話、6666-0580。ファックス、 0666-0521。問い合わせ先、地域整備課不燃化推進係。電話、3647-9491。青年貢献相談会、予約制。権利擁護センターと司法書士がタッグを組んで相談会を実施します。認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方の権利を守る青年貢献制度。福祉サービスに関するトラブルや疑問、遺言や相続手続きなどの相談に応じます。日時、10月11日土曜、10時から16時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。定員20人、申し込み順。費用、無料。相談員、青年貢献センター、リーガルサポート東京、司法書士。講演、江東区。申し込み、9月16日火曜から、権利擁護センター、安心高等に電話または窓口で。電話、3647-1710。平成27年度から区立小学校で使用する教科書が決定。区立小学校で来年度から使用される教科書が区教育委員会で採択されました。平成27年度から30年度までの4年間、次の教科書を使用します。科目、発行者の順に読みます。国語、三村図書出版。書写、三村図書出版。社会、東京書籍。地図、帝国書院。算数、東京書籍。理科、大日本図書。生活、東京書籍。音楽、教育出版。図画工作、海流堂出版。家庭、東京書籍。保健、学研教育未来。以上です。問い合わせ先、指導室事務係。電話、3647-9178。25、講座、催し物。児童会館、天体観望会、ベビーマッサージ。1、天体観望会、秋の夜空に浮かぶ月を見よう。日時、10月4日土曜、19時30分から20時30分。対象定員、どなたでも60人。抽選、結果は当選者にのみ、9月24日水曜、連絡。小学生以下は保護者の申し込みと当日の付き添いが必要。雨天曇天の場合は2階ホールで星空解説。2、ベビーマッサージ。日時、10月5日日曜。1、10時から10時40分。2、11時から11時40分。対象定員。区内在住で歩き始める前までの0歳児と母親。各回12組、抽選。結果は当選者にのみ、9月25日木曜連絡。お父さんもご一緒に。持ち物、バスタオル、飲み物。いずれも、場所、児童会館、住吉 1-9-8。費用、無料。締め切り日、9月20日土曜。申し込み、児童会館に、電話または窓口へ。電話、3633-6911。モダン館、モダンな食堂、子供遊び、講座、鉛筆の会。1、モダンな食堂へようこそ。日時、9月20日土曜、21日日曜、11時30分から16時。費用、1000円。内容、ボイルドポーク、ほか。コーヒー、または紅茶付き。各日、限定25食。申し込み、当日直接会場へ。2、モダン館、子供遊び。日時、9月20日土曜、14時から16時。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。3、お気軽講座、サロンデモダン。 日時、9月26日金曜、14時から15時30分。定員30人先着順。費用500円。ドリンク代込み。申し込み、当日直接会場へ。4. 延吉の会。日時、9月27日土曜、15時から。会場14時30分。定員10人申し込み順。費用、予約2500円。当日2800円。出演、三遊亭円吉、吉也。内容、自分で自分の葬儀をやった男の話、ちきり伊勢屋、その2。申し込み、9月15日、月曜祝日から、電話で、深川東京モダン館。いずれも、場所、問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、電話、5639-1776、ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com/。IT パーク高等、パソコン教室。日時内容、10月分。詳細は、Kネットホームページ参照。ホームページ、http://www.k-net.koto.tokyo.jp/k_net/it_park/。すべての講座と IT 何でも相談及びパソコン開放日は予約制です。場所、IT パーク高等、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業事業者、従業員の方。余裕があれば一般区民の方も可。各階12人。費用、無料。テキスト代は実費。申し込み、区内中小企業事業者、従業員の方。9月16日火曜13時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は同日14時から。区民の方、定員に余裕がある場合、9月20日土曜9時から IT パーク高等に電話または窓口で。ファックス、メールでの受付は同日10時から。いずれも、IT パーク高等窓口または Kネットホームページにある申し込み用紙に、受講したい講座名、2講座までなど必要事項を記入。メールの場合は、件名にパソコン教室受講希望と記載し、申し込んでください。問い合わせ先、IT パーク高等、火曜金曜午前休館。日曜、月曜、木曜、祝日、休館。電話、5626-0025。ファックス、3636-2641。e メール、admin@k-net.koto.tokyo.jp。ハワイアンフラ、受講生募集。1. 朝コース。日時、10月21日から12月16日。11月25日を除く火曜、全8回。11時15分から12時15分。費用、4480円。2. 夜コース。日時、10月16日から12月18日。木曜、全10回。19時30分から20時30分、費用5600円。いずれも、場所、亀戸スポーツセンター。対象定員、区内在住、在勤、在学の15歳以上の方、中学生を除く。締め切り日、9月25日木曜必着。申し込み、往復はがきに、1、 教室名、2、氏名、3、住所、4、年齢、5、性別、6、電話番号を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、亀戸スポーツセンターへ郵送、または窓口で、電話 5609-9571。ロコモ予防トレーニング。日時、1、水曜コース、9月24日から。2、木曜コース、9月25日から。3、金曜コース、9月26日から。4、火曜コース、9月30日から。各コース、毎週13時から13時45分、全10回。場所、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1。対象定員、区内在住の18歳以上の方、各曜日5人、申し込み順、費用8000円、トレーニング室3ヶ月定期会員証代、65歳以上の方は3250円。内容、筋肉や関節などの機能が低下し、要介護や寝たきりになるリスクの高い状態、ロコモティブシンドローム、運動器症候群を予防するため、体組成測定、テスト、およびトレーニングなどを実施。締め切り日、9月23日、火曜祝日、18時。申し込み、9月16日、火曜10時から、亀戸スポーツセンターへ、電話または窓口で。電話、5609-9571。障害者の方のための区内観光ガイドツアー。日時、10月11日、18日、土曜全2回、雨天決行、10時から12時、集合解散、障害者福祉センター、場所、10月11日、深川東京モダン館から永泰橋、10月18日、永泰橋から門前仲町駅、対象定員、区内在住で障害者の方、および付き添いの方、計20人。公開抽選、9月24日水曜、14時30分から。介助が必要な方は、必ず付き添いの方と申し込みしてください。費用、地域活動支援センター、事業利用者負担金、1回240円。生活保護受給者、住民税非課税の方などは免除。内容、区内の観光スポットを区の文化観光ガイドと共に歩く街歩きツアー。手話通訳者が同行します。締め切り日、9月22日月曜必着。申し込み、往復はがきに、口座名、住所、氏名、年齢、電話、ファクス、番号、障害名、病名、障害の等級、車椅子の有無、付き添い者が同伴の場合のみ、付き添いの方の、住所、氏名、電話、ファクス番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-7-2、障害者福祉センターへ郵送、または窓口、はがき1枚持参で、電話、3699-0316、ファクス、3647-4918。認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時内容、次の通り。日時、10月25日土曜、14時から15時30分。施設名、会場。南砂高齢者在宅サービスセンター。南砂 2-3-5-102。内容。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい理解と支援の方法についての講座と家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先。南砂長寿サポートセンター。電話 3640-9851。10月30日木曜 14時から15時30分、高等ホーム、特別養護老人ホーム、東洋 2-1-2、内容、認知症の正しい理解、早期発見、かかりつけ医への相談の仕方などについて、認知症サポート医による講話と、家族介護者の交流会。申し込み、問い合わせ先、東洋長寿サポートセンター、電話、5665-4547。いずれも、定員20人申し込み順、費用無料。申し込み、9月16日火曜から、電話で各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室、無料申し込み順、9月16日火曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。定員はいずれも20人。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。日時、10月11日土曜、14時から15時30分。施設名、枝川高齢者在宅サービスセンター。枝川 1-8-15-101 電話 5632-2277 内容アロマセラピストを招きアロマによる認知症予防や心身をリフレッシュする方法について学びます。10月18日土曜14時から15時30分亀戸高齢者在宅サービスセンター亀戸 4-21-13電話 5626-0130 薬が飲みにくい、服用を忘れてしまうという経験がある方へ、薬剤師が薬の服用と管理方法を説明します。10月18日土曜、14時から15時30分、あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15 電話5857-8231医療用食品などを製造販売する業者を招いて食べやすさに配慮した最新の介護食について学びます。10月25日土曜13時30分から15時白川高齢者在宅サービスセンター白川 3-4-3-201 電話 3630-6591インフルエンザやノロウイルスなどの感染症について、看護師が予防と対処法を説明します。10月25日土曜、14時から15時30分、ことぶき園高齢者在宅サービスセンター、北砂 2-1-16、電話 3615-4850、家庭でも質が高く美味しい料理を作るため、管理栄養士が、電子レンジでできる簡単レシピをご紹介します。10月25日土曜、14時30分から16時、特別養護老人ホーム、塩浜ホーム、塩浜 2-7-17、電話 5683-5571、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症について、看護師が予防と対処法を説明します。以上です。26、保険。難病講演会。クローン病の治療と日常生活。クローン病は、消化管に慢性の炎症で潰瘍を引き起こし、腹痛や下痢などが生じる原因不明の病気です。専門医が治療や日常生活での注意点などについてお話をします。ぜひご参加ください。日時、9月27日土曜、13時30分から15時30分、会場13時、場所、上等保健相談所1階講堂、大島 3-1-3、定員50人申し込み順、費用無料、内容、専門医による講演、申し込み、9月16日火曜から、電話で、上等保健相談所保健師電話 3637-6521 ファクス 03-3637-6651。呼吸体操教室、9月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって、日常の中での呼吸法は大切です。息苦しさを和らげるための呼吸筋ストレッチ体操について学びます。動きやすい服装でお越しください。日時、9月25日木曜、14時から16時、受付13時30分から。場所、健康センター、保健所、4階会議室、東洋 2-1-1。対象定員、区内在住で、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方、50人、先着順。費用、無料。内容、呼吸筋ストレッチ体操。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所健康推進課、公害保険係。電話、3647-9564。成人喘息、慢性閉塞性肺疾患の最新治療と日常生活。呼吸のたびにゼーゼーする。夜間や早朝に咳込んだり息苦しくなる。ちょっとした動作で息切れがするなど、気になる呼吸器症状がある方により良い生活を送っていただくための講演会です。日時、10月5日日曜、13時30分から15時30分、会場13時から。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象定員、どなたでも50人、申し込み順。費用、無料。内容、呼吸器の症状の対応、治療、日常生活についての講演。申し込み、9月16日火曜から、保健所健康推進課、公害保険係へ、電話または窓口で。電話、3647-9564。食育応援講座、孫育て教室、離乳食の基本。お孫さんの離乳食やおやつの考え方について注意されたことがある。そんな経験はありませんか？本教室で今時の離乳食の基本について学びましょう。日時、10月24日金曜、13時30分から15時。場所、深川保健相談所調理実習室。対象定員、区内在住で、これから離乳食を始める、また食べているお孫さんをお持ちの方、20人、抽選。保育はありません。費用、無料。内容、離乳食器についてのお話と、調理実演、試食。持ち物、筆記用具。締め切り日、10月14日火曜、筆着。申し込み、往復はがきに、1、口座名、2、氏名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、お孫さんの月齢を記入し、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、深川保健相談所栄養士へ、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、生活習慣病予防講演会、乳房の気になる症状と乳がんの早期発見。日本人女性の16人に1人が乳がんにかかる時代。気になるしこりや引き連れなど、乳房の不安に専門医が答えます。乳がんモデルで自己検診法や骨密度測定も実施します。日時、10月2日木曜、14時から16時。場所、深川南部保健相談所。枝川 1-8-15-102。定員40人、申し込み順。費用、無料。一時保育、20人、申し込み順。申し込み、9月16日火曜から。電話で、深川南部保健相談所。電話、5632-2291。生活習慣病予防検診、 10月分。日時場所、次の通り。検診会場、上等保健相談所。郵便番号 136-0072、大島 3-1-3。電話 3637-6521。ファクス 3637-6651。検査日時、10月14日火曜9時から。結果日時、10月31日金曜13時30分から。深川保健相談所。郵便番号 135-0021。白川 3-4-3-301。電話 3641-1181。ファクス 3641-5557。検査、10月1日水曜13時10分から。結果、10月21日火曜13時20分から。深川南部保健相談所。郵便番号 135-0051。枝川 1-8-15-102。電話 5632-2291。ファクス 5632-2295。検査。10月3日金曜13時10分から。結果、10月17日金曜13時30分から。上東南部保健相談所は11月に実施予定。対象定員、検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方。各会場25人抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定など。締め切り日、9月22日、月曜、必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み不可。電子申請もできます。問い合わせ先、各保健相談所管理係。ホームページ https://www.e-tetsuzuki.com/tokyo/。
27、観光所。身元不明相談所を開設中。病気などを苦にして家を出て全く音信がない。旅行などに出かけたまま長い間消息を絶っている。犯罪や事故に巻き込まれている恐れがある。など、身元不明の方がいましたら、ぜひご相談ください。相談の際は、身元不明になっている方の写真や歯の治療状況など、本人を特定するための資料をお持ちください。日時、9月30日火曜までの9時から16時30分。場所、問い合わせ先。深川警察署鑑識係、木場 3-18-6。電話 3641-0110。 上東警察署鑑識係、北砂 2-1-24。 電話 3699-0110。 東京湾岸警察署鑑識係、青海 2-7-1。 電話 3570-0110。 ピーポくんと一緒、親子で学ぶ防犯教室。子供を犯罪被害から守るイカのお寿司の DVD 上映や危険察知能力クイズなど、親子で学ぶ防犯教室を開催。当日はピーポくんも参加予定です。日時、9月23日火曜祝日、14時30分から15時15分。場所、東京都水の科学館、有明 3-1-8。対象定員、おおむね幼児から小学校4年生の親子40組、先着順。 当日整理券配布。費用無料。問い合わせ先、東京湾岸警察署防犯係、電話 3570-0110。 江東区消防団点検。消防団点検とは、深川、城東、両消防団が合同で規律、指揮、及び活動技能などについて点検を行い、今後の活動に反映させるものです。ぜひお越しになりご覧ください。日時、9月21日日曜10時から11時30分。場所、都立木場公園多目的広場。平野 4-6。問い合わせ先、深川消防署、電話 3642-0119。城東消防署、電話 3637-0119。ジャッソ海外留学フェア2014。日本学生支援機構ジャッソは海外留学フェアを開催します。入場無料で海外留学に興味のある方ならどなたでも参加できるイベントです。大使館などの公的機関から正確な最新情報が得られるほか、留学経験者から直接話を聞くこともできます。日時、9月27日土曜11時から17時。場所、東京国際交流館プラザ平成、青海 2-2-1。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、独立行政法人日本学生支援機構留学情報課海外留学係。電話5520-6111。ホームページ www.jaso.go.jp/study_a/info_fair.html。 e メール info.hi@jasso.go.jp。 28その他不動産該当無料相談会。日時9月25日木曜10時から16時。場所 JR 錦糸町駅北口アルカキット前広場。内容税務相談、法律相談、建築相談、取引相談。講演、江東区ほか。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、全日本不動産協会東京都本部。電話 3261-1010。 江東病院、江東健康フォーラム。日時9月27日土曜13時30分から会場13時。場所、江東病院本館2階北側待合室。大島 6-8-5。 定員50人先着順。費用無料。内容、肩とリハビリテーション。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東病院医療連携室。電話ファックス 3685-2766。 江東区障害者児難病患者の問題を考える区民の集い。日時9月20日土曜13時から16時。場所ティアラ江東住吉 2-28-36。 対象どなたでも。費用無料。内容、江東区の障害者運動の歴史を学び、これからを考えよう。シンポジウムと講演。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区障害者児団体連絡会、中川。電話 3635-4626。有明教育芸術短期大学公開シンポジウム。医師、 特別支援学校校長、教員保育士養成短期大学副学長による講演とグループディスカッションを行います。日時、10月4日土曜13時30分から16時。場所、有明教育芸術短期大学301教室、有明 2-9-2。 対象定員、子どもの発達支援に関心のある方80人先着順。費用無料。内容、インクルーシブ教育システム、障害の有無に関係なく誰でも地域の学校で学べる教育について考える。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、有明教育芸術短期大学。電話557962111。 E メール info@arike.ac.jp。 豊洲水彩祭り2014、秋の夕べを彩る水辺。日時、9月20日土曜15時から20時。場所、芝浦工業大学横船着き場。豊洲 3-7-5 運河側。内容、次の通り。夕暮れの豊洲運河クルーズ、各回約45分。時間、14時20分から、15時20分から、16時20分から、17時20分から、18時20分から、19時20分から。対象、小学生以上。費用、小学生300円、中学生以上500円。水と光のキャンドルアート。来場者で作るランプシェードを使ったキャンドルアートで夜の水辺を彩ります。点灯時間、18時30分から20時。対象、どなたでも。豊洲フォトコンテスト。対象、どなたでも。投票、15時から18時。発表、19時30分から。なお、応募は終了。一夜限りのキャナルバー。キャナルバー、船カフェで軽食や飲み物を提供。時間、15時から20時。絵本読み聞かせライブ。聞かせ屋、慶太郎による絵本の読み聞かせライブ。時間、16時から、18時から。水辺の音楽ライブ。時間、17時から。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、豊洲水彩祭り実行委員会、豊洲2丁目3丁目地区まちづくり協議会。電話、6204-7141。名木体験会、名木ふれあい大作戦。木材の町新木場で、名木とはどんなものか、どんな種類があるのか、など、目で確かめ、触れて楽しむ体験会です。会場には、さすがは木場という品々が並びます。木のぬくもりと香りをお楽しみください。名木、端材、無料配布。名木小物などが当たる抽選会も実施。日時、9月23日、火曜祝日、10時から14時。対象、どなたでも。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。東京名木協同組合、新木場 2-1-6。電話、3521-6262。フットサル高等2014。日時、10月13日月曜祝日、8時30分から16時。場所、新砂運動場。新砂 3-9-1。対象定員、18歳以上の区内在住在勤者で構成されるチーム、12人まで、24チーム、抽選。費用3000円。締め切り日、 9月22日月曜筆着。結果は9月29日月曜頃までに通知。申し込み。はがきまたはメールに、チーム名、代表者名、住所、電話、メールアドレスを記入し、郵便番号 135-0021、白川 3-8-13、江東区サッカー連盟、深津信夫へ、電話 090-2558-4223、e メール fukatsu 数字 729@ybb.ne.jp 29微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。22まさか我が子がいじめに。夏休み明け、我が子の元気が急になくなりました。そういえば休みの終わり頃から表情に陰りを見せていました。心配事があるの？と聞いても返事がありません。踏まれたノート、破れた教科書。そんなある日、我が子が突然、絵の具を買って、と言い出しました。何色が足りないの？と聞くと、絵の具一式がない、と言います。話を聞くと、教室のロッカーに入れておいたが、箱ごとなくなっていた。これまでも、ノートや資料集が隠されたりなくなった、と話し始めました。驚いて我が子のカバンの中を見ると、教科書やノートに破れや落書きが目につきました。さらに、ノートには靴の跡もついていました。そういえば、先日、塾の帰りに自転車のサドルがカッターで切られていたこともありました。他の子もやられていたんだよ、という言葉を鵜呑みにしていましたが、どうやら一人だけ標的になっているようです。でも、問い詰めても、そんなことはない、と目を伏せながら否定するばかりです。まさかお金の恐喝も。買い物に出かけて支払いをしようとすると、財布のお札が足りないと感じることが続きました。まさかとは思うのですが、我が子がお金を抜き取っているのではないかと考えてしまいました。日頃の様子から、誰かに脅かされて行っているのではないかと心配はつきません。一体私は親としてどうすればいいのでしょうか。あなたを守ると伝える。まずはおかしいと思ったことを曖昧にせず、我が子と向き合い冷静に話をすることです。そしていじめられていることは恥ではなく、親としてあなたを守るとはっきり伝えましょう。また、親として財布の管理を徹底し、取ったことが明らかなら、買ったものを提示させましょう。友達に渡したのなら、誰に渡したのかを明らかにしましょう。そして、学校内外での気になる一連の出来事は、その都度メモをしておき、整理をして、担任・学校側に相談しましょう。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。